こんにちは、門垣俊子です。毎月第4月曜日、トクトクトーク、皆さんに配信しております。西国霊場火山院山本光陽ご住職のお話です。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、2月も終わり近くなりまして、2月は逃げるとか言って、
ありますね。
ね、はい、ちょっと早いだけにね、
あっという間にね、1月も終わりましたし、ね、2月も逃げていく
ですよね。で、2月の最初の頃は皆様方、はい、節分というのを体験したりないでしょうか。
は
い、
そうですね、
テレビでもいろいろ流れてましたね。
はい、
例えばこう朝ドラに出ている役者とか、
はい、そうそうそう、ね、はい、
ね、そんな人が、
大河ドラマに出てらっしゃる方もね、
はい、とかね、豆をまいて、ね、またあの八坂神社なんか、芸妓さんとかがずらっと並んで ね、
ですね、
やってますよね。
う
ん、で鬼を払うっていう、
はい、
あの鬼っていうのはね、実は悪魔と同じような存在なんですよね。はい、豆を投げてね、はい、それで退散するとやったら、そんな、簡単なことはないですよね。
嬉しいですよね、もしそれで本当。
ね、ただこの三田氏は面白い逸話がありますよね。
そうですね。ね、
三田の場合は久喜さんっていうのがね、はい、鬼という使ってるもんです。
九つの鬼と書くね、ね、
ですから、三田の場合は鬼は外が言えないという、
そうですね、
面白い地域でございますけど。で、今日皆様方で話するのは魔と誘惑、はい、魔は悪魔の魔ですね、はい、そして誘惑ということで話をしたいと思いますけど、はい、一番の魔は自分の心の中にある心の動き、それが一番の魔ですよね。スポーツ選手も言ってませんか。大谷も言ってましたけど、一番の戦いは自分であったって。それなりのオリンピックなんかで成績を残した人、すべて自分との戦いであった。
そうおっしゃいますね。
言うでしょう、はい、一体何なんだ。本来ああいう競技をする人といったら、敵というのは同じ競技をする外国の人とか。
そうですね、ライバルは ね、別に外に、自分より外にってよくね、
いるはずですよ ね。でも、みんなが幾同音に自分との戦いであった、うん。インドの聖者の言葉で、怠惰とかそういう怠ける心ね、それに心を奪われるのはサタン、魔に身を委ねるのと同じだっていう、そういうような言葉があるわけですね。そこでこの魔について話したいんですが、まあキリスト教では悪魔のことをサタンと言います。このサタンの、もともとは天上界にルシュヘルという名前でいた大天使が、この地上に肉体を持った時に、この地上の栄華に溺れて、そしてまた自分自身が神に嫉妬して、自分自身が、一番上であると言いましょうか、そういうような意味で、傲慢な心を持ったために元いた天使のところに戻ることができなくて、そして、あの世の地獄界を形成していたというこの話がありますね。これをまあ堕天使と言いますけども、そのサタン、これは悪魔ですね。例えばイエスと悪魔との戦いにおいても、このような記述がありますよね。イエスがある時断食に入られたって。その時肉体を持っていますから、どうしてもやむなくちょっと空腹感というものを味わうことがある。いや、そこで、イエスが空腹感をちょっと味わった途端に魔が囁いて、お前が聖者というのであるならば、その空腹感、神の子であるならば、そこの石をパンに変えてみようって。で、そういうようなことを言う。そしたらイエスが、人はパンだけで生きるものではないという有名な言葉あるでしょ。
そうです、そこで使われている言葉なんですね。ですね、
神の口から出る一つ一つの言葉で生きる、うん、と書いてあります。で、これは普通の人はね、ご悟ってない方は、人はパンのみで生きるもんではない、でも空腹は空腹に腹減ってんね、うん、腹減ってんだけどな、いやでもパンだけで生きるもんではないっていうね、痩せ我慢的にこの言葉を使うんですけど、イエスぐらいの存在になると、実はこの世の食物を食べなくてもこの肉体を維持することができる、そういう力を持った方であったんですね。偉大なる聖者になれば、 大宇宙エネルギーをコントロールして物質化することもできます。だから中には物質化することもできるから、その物質をエネルギーに変えることもできる。だから過去の聖者にはこういうような方もおられたようで、私たちは死ぬという時には肉体をこうね、亡骸として、ね、地上に残して魂が旅立っていきますけど、はい、その肉体をもエネルギーに変えてしまって完全に消えてしまって、あの上に帰った人たちもたくさんいます。そういうようなことができるわけですから、そのような人にね、なぜこの肉体を維持するのにパンとかそういう食べ物を食べる必要があろうかって、肉体を維持するのにこの世の地上の食物だけで維持するというね、そういうものではないっていうことを言ってるのが、普通の方の場合はなんかこう痩せ我慢的に言ってるよ ね、 ね、感じに取れるんですね。パンの上に生きるにあらず、はい、でも腹減ってんねんよとかねそんな感じでこう捉えた方あるんですけど、本来そういう意味でイエスは魔を跳ねのけたわけです。仏教でも魔が現れてきます。同じですね。お釈迦様がいざ悟ろうとしたときに魔が現れてお釈迦様に言うわけですね。お前が今この悟りを捨てて私の言うことを聞いたら、インドのコーサラ国とかいうそういう、マガダ国、コーサラ国とそういう国があったわけですけど、そういう国一つの王子だけではなく全世界の王としてそなたを迎えよう、今すぐそういう悟るとかいうことをやめて我が言葉に従え的な格好でしてくるわけですね。そしてその次にお釈迦様の一番きついとこをついてくるわけです。お前は悟ろうとしておるが、カピラ城にはお前の妻であるヤショダラとその子であるラフラがいるではないか。人の親として、一人の人間として、妻、子を捨てて、何が悟りやと。今すぐ、お城に戻って、本来の人としての道を歩め、とか言うわけですね。お釈迦様にとっては、一番つつかれたら、
ですね、愚の根も出ないとこですね、ある意味ね。
まあ、ついてくるわけです。ねで、お釈迦様も一瞬心動かされたでしょうね。でも、その妻子という、この世的な人の道、この世的な幸せというものと、私が対語することによって、どれだけ多くの人が救われていくであろうか。その対語した結果と、妻、子を育てる夫、父として生きるのと、どちらが大事だ。ということを書いたときに、いや確かに言われるかもしれないけれど、私は、悟りの方を求めると言って魔を退けていかれたのがお釈迦様ですね。イエス様もお釈迦様も魔というものに、対峙されています。また弘法大師の書物の中にもこの魔についての言葉があるんですね。弘法大師様が般若心経を訳した般若心経秘典という、経文があるんですけども、その最後にこの経文を訳してね、することによって魔群を破ると、魔群を発すと書いてあるんですね。だから弘法大師も魔という存在を認めておられたということで、あの世には目に見えないそういう魔というエネルギーがあるのだ。これに多くの人々は惑わされている。ただこの魔についてよく、悪魔というのはあなたの心の中に住んでるんですよってね、表現をすることがあります。これは正しくもあり、また正しくもなしという、そういう感じになるわけですね。確かにサタンとかルシフェルというのは一つの霊体としてそこにいるものですから、自分外となる。でも、ある大師の言葉に、ある大師、これは弘法大師じゃないですよ、はい、インドの聖者の言葉に、 悪魔というのはその生きる糧は神からもらえないんだ。私たちはこの地上界では太陽とかで、まあ、エネルギーしてますけども、神に背かうというか傲慢な心になって神の光を閉ざせてしまって、神から直接その霊体として生きるエネルギーをもらうことはできないんだって。彼らが生きるエネルギーとしているのは人間の想念エネルギーである。その想念エネルギーの中でも恨み、妬み、怒り、貪欲、情欲、この他のこれらの人間の想念エネルギーを生きる糧として彼らは生きているのだと言っておられます。ということは全世界の人々からこういう心がなくなるというのはまず難しいことですけれども、人間の心から今言った恨み、妬み、怒り、貪欲、情欲、そのような心がなくなったら悪魔は生きる糧を失い消滅していく。そういう意味においてあなたの心の中にあるんですよと言っておられるわけですね。自分の心の中に今言った欲望というものが消えていったら、あなたの心に、あなたの人生に悪魔が影響することがないということは、結局自分の心の中に悪魔がいるということと同じでしょって。そういう意味であなたは、悪魔は人の心の中に住むのだよということがそこに示されています。で、今日リスナーの皆さんの方にお伝えしたい一人のある講演録を話したいと思います。このリスナーの中にはもうすでによく知っておる方もあるかと思いますが、私が今日持ってきた方の講演録は1898年から1952年に生きておられた方で、パラマハンサ・ヨガナンダっていう方の講演録を持ってきました。パラマハンサ・ヨガナンダ、これは世界中の人々に大きな影響を与えたインドの聖者でありまして、例えばアップルの創業者であるスティーブ・ジョブスとかビートルズのジョージ・ハリスンなども彼の大きな影響を受けて人生を歩んでいます。この人の講演録から誘惑に負けないためにっていうようなことで話をされたことをここで披露したいと思います。誘惑、それは私たちを益するものではなく有益の益ですね。この世界を支配する悪魔の策略の道具です。そのため人はその誘惑の影響を受けます。そこで神は我々にその影響を克服させるために理性と良心と意志の力を授けられました。良心というのは良い心ですね。その力でもって誘惑を跳ね返すように神はその力を私たちに与えてくださいました。その次彼が喋っているのが、感覚的誘惑は一度屈服すると一旦克服したようでも必ずまた襲ってきます。一度屈服すると必ず襲ってくるというこの誘惑、そしてその誘惑は一時的な幸福を感じさせるだけで、結局あなたに悲しみをもたらす危険なものでありますっていうふうに彼は語っています。感覚的、こういう感覚的な誘惑はなぜ魅力的かって、我々の 感覚機能はすべて外側に向かって働いています。脳から神経を通して目、耳、鼻、舌、皮膚、これに生命エネルギーが流れており、その器官を通して経験される感覚、その感覚において目で見ていいもの、耳に聞こえがいいもの、匂いを嗅いで何かこう惹かれるもの、食べてそしておいしいもの、そして皮膚、これは体ですね、体、すなわち、いやそんなんしたらしんどいやん、寝とる方がええやんとか言って、よく人生きてますよね。よくあるんですけど、これはまあ実際そうなったら仕方ない面もあるんですけど、膝が悪くて私なかなか歩けないんです。僕ね、今まで出会った方でね、そういう方であんまり痩せた方見たことないんです。こないだの悪いんですけど、膝が悪くてねって言ってる方が超えていらっしゃるんですよ。あなたのその体重を支えるだけで膝無理よとか言いたくなる方が、でも動けないから結局食べてしまうから、結局その体を超えてしまったのは、その前にいた舌ですね、口に欲するものが美味しいものつい食べてしまうって。この彼の喋っている目、耳、鼻、舌、体、言、耳、鼻、舌、身という六根でしょ。真理は一つなんですよ。仏教が語っている六根と全く同じことを彼が語っています。これらの感覚の感覚に溺れることの危険、それを知ってその危険から自らを守るためには、神仏の英知の中、神仏の光の中にあなたの命を置きなさいと彼は語っています。そして私たちは今の六根に通じるわけですけれども、いつも外に向かってレーダーと言いましょうか、こう目をこうね、意識をこう光らせてます。見たり聞いたり書いたり味わったり触ったり、その感覚で心地よいと感じるものを好きになる傾向があります。そしてある特定の感覚を好むようになると、それが習性になってしまいます。そういう感覚はまさに悪魔からのささやき、それを知りなさいと彼は言っています。そして習性、習慣は横暴な独裁者です。ある経験が有害だからといってそれを禁じられても、なかなか簡単にはやめられません。人は誰かにしてはあかんと言われると、かえってそれをしたくなるものです。昔の狂言にありましたね、太郎冠者と、ね、あったでしょ、この室の中入ってるものを食べたらあかん、あかんって言われたら食べるんですよ。
ブスっていうね、ありましたね。ね、蜂蜜でしたね。
蜂蜜でしたね。人はあかんって言われたらね、余計にね、したくなるんですよね。
水飴かな、蜂蜜。水飴だった
かな。水飴かな、
とにかく甘い、美味しいものでしたね。
そういうね、習慣というのは独裁者であって、理性をも良心をも意志をもなくしてしまう。そして自分に有害なものを受け入れるようにあなたに命令していきます。それが悪魔の仕業です。悪魔に身を売るのか、仏、神の方に心を向けて生きるのか、 それはあなた方自身ですっていうことですね。私もね、過去を振り返ってみて、本当にいろんなことに関して、こういう好きとか習慣なとかありました。本当にもうここに書いてる、今の言ったね、言葉すべてそのまま生きてましたから、タバコでもそうです。情欲にしてもそう、お酒にしてもそう、そうでした。でもそれを一つ一つ克服していくことによって逆に喜びというのがあるのではないでしょうか。この電波を通してあえて言います。私たち宗教者というのは神仏の教えを説くものです。魔に負けない人を作るために語っているんです。それを語るお坊さんがタバコをやめられない、お酒をやめられない。さて、どうなんでしょう。少しもちろん私もそれをやってましたから、やってましたから、逆に言うのです。その時は本当に今のように神仏を感じるような、それはなかったなって。このインドの聖者がね、言ってるのがお坊さんにとって、私に本当に鉄槌を下されたような言葉を彼は講演でまた喋っています。多くの宗教者たちはその先人が語った言葉を、あ、なるほど、それは正しいことだなと信じて語っている。しかしその先人が悟った神というものを知らないままに語っている。私は神を知っている人を探した。探し求めて、最後、良き死に出会い、悟りを得ることができたって。多くの人は、神を信じているか、神を知っていない。神を知らずして、神を語っている。そのように彼語ってますよね。自分が悪魔の囁きに、悪魔の誘惑に、打ち勝つことができなくて、どうして人に法を説くことができるでしょうか。そういうふうな言い方を彼からされたときに、本当にもう参りましたという感じがしました。だからそういうことを求めている方から法を聞くようにしたらいかがですか。宗教者の中にもいっぱいいます。野蛮になったらね、お酒が飲まなかったらやっていけないんですよ。タバコ飲まなかったらやっていけないんですよ。それだけではありません。いろんな物欲もあります。もうあれが欲しいと思ったら、どうしても欲しいんだとか。もちろん、宗教者の中にもお酒、タバコ吸ってる方もありましょうが、その中に、いや別にたまたまこうしてるけれども、執着ないって。やめようと思ったら平気でやめられます。平気で、ストップできます。そういう方もいるでしょう。それを上辺だけでは分からないです。でもまあお付き合いしたら分かりますけどね。まあそういうことで、魔というのは自らを滅ぼしていくもの。そんなね、節分であれが一つの鬼っていうのは心の魔の象徴だったんですよ。それは今はああいうふうにして鬼に扮した人がね、豆ぶつけられてわーっと逃げていったりとかそういうのを風潮してますけど、本当の魔は、本当の鬼はあなたの心の中に潜んでいる誘惑、あなたに優しい言葉で魅力的なものであなたの心を惑わす誘惑、それが本当の鬼なんですよって。そしてこのヨガナンダが言ってるの、これにも鉄槌を打たされました。この世でその誘惑のまま生きた人はまた来世でも同じことを繰り返すのだ。この誘惑に打ち勝つまで同じことを何遍も何遍も何遍も来世でも繰り返すのだ。この世で終わったら全て終わりではないのだ。同じ苦しみをまた今のような生き方を続けたいのであるならば続けていけばよい。しかしそれから下脱して真の安らぎ、神仏と共に生きたいと思うのであるならば自分の心を見つめよう。そして夜に静かに瞑想する時を持ちなさいって。そして その時に神のエネルギー、神に生かされている自分、心臓の鼓動を通して、あなたの心臓を動かしているエネルギーは神のエネルギーなのだ。それを感じる時を持って、どこに着きなさいって。そういうふうに彼は言っているんですね。だからそういう意味において私お酒やめたのはそれもあったんです。晩、毎日座ろうと思ったら、お酒飲んでたらね、飽きませんね。やっぱり心臓ドキドキしますからね。
そうですね。
アルコールはね、やっぱり飲んだらね、何時間か知らん。はい、やっぱ夕食にアルコール飲むでしょ。そしたら何時間かして抜けないんです、体がね。だからそのままでね、座れないんですよ。だからそれで、でもこれも私も今度の人生で関数とかわからないけども、でも、まあ頑張ってみたいなと思ったりしてます。ちょうど2月でしたから、この前節分のね、あのテレビに映ってる情景を見てね、はい、やってるけど、本当の鬼は、本当の鬼は自分の心の中にいてるんだよって。これに打ち勝つにはどれだけ努力というか、どれだけ強い意志がいるか、大変なんだよねって。スポーツ選手もみんなそれで頑張ってるんだって、ね、そういうようなことですよね。ということで今日は、魔と誘惑ということで話を持ってまいりました。
ありがとうございました。また来月もよろしくお願いいたします。お話をいただきましたのは西国霊場火山院山本光陽ご住職でした。次回の配信は3月23日を予定しております。次回もぜひお聞きください。